そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりましたよ。
今週はまず大事なお知らせからですよ。
うん、
リスナーの皆さんも気になって気になってしょうがない。そして我々 も、はい、もう毎週毎週注目してね、うん、これまで一つも報告なんかしてませんでしたけども、
はい、
数週間前に下平さんがうっかり育て始めちゃったサラダ、
うん、サラダ
なんですっけ、小松菜でしたっけ
違います、違います、レタスです、ベビーリーフです、
ベビーリーフ育ったんですって。
育ちましたよ。もう
これまでね、毎週報告しようかと思ってましたけど、
はい、
ちっとも育てないっていうか、育ちましたとか大きくなりましたっていう報告しかできなくてね、
うん、
まあ大して注目もせずに言っちゃった言っちゃった
言っちゃった
でもね、結構リスナーさんの中にはね、
はい、
ママウサギさんなんていうのはね、
うんうん、
毎週のようにどうですか大きくなりましたか、そろそろ食べ頃じゃないですかってメールをいただいてまして、
はい、ご心配いただきまして
ありがとうございます。ついに食べ頃になったらしいですね、
はい、そうなんですよ。
で、今やつは目の前にいるんでしょ
う。うん、わさわさしてます。
食べられるのを今やおそしと待ってるんでしょ
うん、この前ちょっとつまみ食いしちゃいましたけどね。
せっかくですからここで正式に食べてみましょうか、
はい、いいですか。
どうぞ召し上がってみてください。
いただきます。うん、
どうですか
うん、ちゃんとベビーリーフですよ。
それ以上のリアクションは取りようがないですよね。
うん、あのお店で売ってるベビーリーフに遜色ない味と香りがしてますよ。
やりましたね。もうこれからいつでも農家になれますよ、うん、
そうそうそう、意外とねびっくりしたのが、
うん、
あの香りが結構強いんですよ。
へー、市販のものよりって感じですか。
うん、
へえ、これ下平さん育てるのがうまいんじゃないですかね。
いや、そう言っていただけるとありがたいんですけど、
ええ、
多分皆さんが私よりもうまいと思いますよ。
へえ、
だって最初スプラウトだったじゃないですか。
確かに思い返せばもやしっこだったそいつ。
うんうん、
でもそれをね、本当は最初からついてる容器の中で育てればいいものを何やら容器も移し替えたりしてえらい手間暇かけてるんでしょ。
うん、容器はそのままで植え替えただけです。ま
ま手間暇かかってますね。その分ね、うん、美味しく育ったんでしょう。
いやー、意外にびっくりでしたね。味も薄いのかと思ったんですよ。
いい味してます？
容器もそんなに大きくないので、うん、あんまり期待してなかったんですけど、
うん、
いいですよ。
お、これを機に皆さんもコンビニで買えるんですよね。
そうです、そうです、ファミリーマートに売ってます。
ファミリーマートで買っていただいて
、うん、育ててみてください、
ね、さあ、そんな下平さん、
はい、
野菜を目で、植物を目で、うん、そしてロマンチックな下平さん、
はい、
流れ星って見たことありますか。
は、最近はないですけど、
うん、
まだ中学生ぐらいまでの時に、
うん、
回見たことありますか。
あ、中学生くらいっていうとほんの数年前ですね。
ほんの数年前ですね。
おっと、ぼよみだ今日はね、その流れ星の話題、はい、
うん、
もうね、これから夏に向かってこう天体観測シーズンって言いますかね、
はい、
星を見るのが楽しいシーズンになってくるじゃないですか。
うん、
そんなね、ロマンチックな話題を今日お届けしようと思います。今日はね、そんなロマンチックな話題をお届けしようと思いますよ
はい、
それではそろそろ始めてみましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
今ちょっと鼻で笑いましたよね。
ん？
鼻で笑いましたねすって。
ん、
収録音入ってますよちゃんと。
ん
何ごまかそうとしてるんですか。そんな雑貨店、さあ下田、さあ下平さん、
あ、井の下、
ロマンチックな流れ星の話をしましょうか。
はい。
流れ星って何だと思います？
ん？
流れ星って一体何だと思いますか？
何って、え？
ご説明いたしましょう。
はいはい。
あれは決して乙女の涙や誰かの夢が砕け散った後ではないんですよ。
はい。
あれは宇宙空間を漂う砂粒、いやもっともっと小さいかもしれない、
うん、
そんな塵が地球の大気とぶつかって燃え上がっている光なんですね。
おお、
すげえ熱いんですよ。
はい。
だから光っちゃうんです。
おお。
さて下平さん、
はい、
地球の大気とぶつかって燃え上がると言いましたが、
うん、
じゃあ地球に大気がなかったらどうなりますか？
大気がなかったら地上にぶつかる？
そうなんですよ、うん、あいつね地球に大気があるから流れ星なんて言って、うん、ロマンチックに見られてるだけで、
うん、
地球に大気がなかったらねバンバン地球にぶつかるんですね。
なるほど、はい、
実際にねお月様、
はい、
月を観測してると時々ね表面に閃光が走る時があるんですね。ピカッと光るんですよ、
はい、
これねそういった塵とか、まあ、もうちょっと大きいもんですけどね地球から観測できるぐらいっていうと、
うん、
それがね月にぶつかって爆発してる光が見えるんですね。
おお。
さあじゃあクイズ下平です。
あれ
地球には、
はい、
そういった塵などが1日どれくらい降ってきてるでしょう。
え、どれくらい
重さで言ってみましょうか。
重さ、
どれくらいの重さそういった塵などが降り積もっているのでしょう。うん、
もう分かんないので当てずっぽうですよ。
はいはい。
130トン。
もうね。あの、
分かんないよ。
今日からね、初めて番組をお聞きくださってる方もいらっしゃるかもしれませんので、ご説明しておきますと、
うん、
このクイズ下平というコーナーは、和田が思いつきで下平さんに問題を出し、
うん、
下平さんが大半思いつきで答えるっていうコーナーなんですが、
はい。
大半当たるんですよこの人。あのね1日ね100トンですって。
うわーすごい。
何その130トンという思いつき。怖いわー、もうほんと怖いわ。1日ね100トン降ってきてんですよ、うん、
すごい量ですよね。
あの軽自動車だってね今日1トンぐらいありますので、
うん、はいはい、
あれがね毎日100台降ってくるんですね。
降りすぎでしょ。
でしょ。いや地球に大気があってよかった。
よかった。
でもねほとんどはさっき言った通りね砂粒以下なので、うん、
はい、
まあまあまあ最終的には大気で減速しちゃってね、うん、あのふわっと落っこってくるんだと思うんですけども、
はいはい、
それでもね、
うん、
バスケットボールくらいの大きさのものは、
はい、
1日2個ぐらい落っこってくるんですね。
おお、
これは危ない
危ない。
でもこれも最終的には燃え尽きちゃうんですね。なので地表までは届かないんですよ、
うんうん、
でどれくらいまでが燃え尽きちゃうかって言いますと、
はい、
だいたいねミニバンサイズ、
お
これくらいのものは地表に落っこちる前に燃え尽きると言われてます、
うん、はあ、
でもこのサイズでもね2週間に一度地球にぶつかってるんですってよ。まあ、地球の大気にね。で地表まで到達するっていうとどれくらいの大きさになるかというと、
うん、
直径30メートル以上。もうね小惑星ですよねこうなると。
大きい、うん、
このサイズを超えると地表まで到達してしまうらしいんですね。
お
でね、ギリギリ地表までは到達しなかったんですけども、つい最近でもね、うん、
はい、
チェリャビンスク隕石なんていうのがロシアに落ちましたね。
言えない。
チェリャビンスク隕石、
ほう、
2013年ですよ、
うんうんうん、
ニュースになりましたのでね覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですが、
うん、
隕石そのものは地表までは直接到達はしなかったんですが、衝撃波でね、はい、ガラスが割れたりして怪我人が続出するっていう、
見たかもしれない。
思い出しました。最近の車ってドライブレコーダー積んでるの多いでしょ。
はいはい。
特にロシアなんかはお国柄といいますか、いろいろ盗難とかね、うん、事故とか多いらしいので、ドライブレコーダー積んでる車多いらしいんですね。
うんうん。
で、ここにバッチリ何度も何度も映ってたっていう、
うん、
あの隕石です。
はい。
で、あれは地表までは到達しなかったんですが、おそらくね、直径20メートルくらい。
でも随分大きいですよ。
大きいんですよ。で、これが地表までは到達しないまでも衝撃波でドーンとガラスを割ったりして被害を出したということなんですね、はい、
うん、
で、このサイズだと数十年から100年に1回くらい落ちてくるんですって。
へ
ー。でね、もうちょっと大きいサイズ、
はい、
60メートルから80メートルくらいの隕石が落下したと言われているのが今から約100年前、うん、
はい、
1908年のシベリアスングースカ大爆発というのがありまして、
うん、
これはですね、オカルト世代といいますか、 UFO 世代といいますか、
は
い、うん、八尾純一世代と言っていいんですが、
はい、
ね、テレビでねUFO 特集とかをね、
はいはい、
やってるのよく見てた世代、
うん、
下平さんも分かりますか。
分かりますよ。
おかしいな、数年前に中学を卒業したばっかりのはずなのに。そういった世代の方々はですねピンとくるんですけども、
はい、
ツングースカに大きな隕石が落っこちまして、
うん、
で非常に大きな爆発を起こしたんですね。
おお。
これがですね60メートルから80メートルくらいの直径を持った隕石と言われてます。
はい。
でね、そのパワーたるやですよ、
うん、
5メガトンと推定されてます。なんだかよくわかんないですよね。
うん、うん、
よくねこの5メガトンとかっていうのは TNT 火薬に換算してっていう言い方をするんですけども、
はい、
大体ねこれが広島長崎型原爆の250倍。
おお、
すさまじい威力でしょ。
はい。
大体ね被害範囲が2000平方キロメートルにわたって、
うん、
樹木8000万本がなぎ倒されるという被害でした。
うん、よくわからない。
ですね、ロンドンまでここから 6000km 離れてるんですが、
はい、
爆発の明かりで真夜中に新聞が読めたそうです。
ああ、
すさまじい
光ですね。すごい。
でね、幸運なことに死者は出なかったんですよこの時も。
はい。
でもしですよ、
うん、
これが東京駅に落ちていたらというのをちょっと想定してみたんですが、
うん、怖い怖い、うん、
外環道がすっぽり入るエリアは壊滅です。
あ、
それどころか船橋、横浜、府中、所沢、埼玉、東京湾では海ほたるのあたりまで根こそぎやられます、はい、
あ、
こういった隕石の衝突は数千年に一度と言われています、
はい、
でそのツングースカからですね100年経ったわけなんですが、
はい、
次にいつ起こるかっていうのはわからないんですよ。
うんうん、
ま、数千年に一度というふうには計算されてるんですけども、
はい、
もしかしたらねそのツングースカが何にもなかった数千年間の最後かもしれないし、次に起こるのは新しい数千年間の最初の方かもしれませんよね。
なるほど。
そうするとつい明日明後日起こってもおかしくない、
はいはい、
ということではあるんですね。
うん。
でさらに大きくなりまして、直径100メートルを超えるような隕石になりますと、
はい、
規模ではですね関東地方が壊滅します東京駅に落ちると。
はい。
でさらに大きくなりまして、
うん、
直径10キロメートル級になりますと、
はい、
地球規模の被害が出ます。
おう。
これはですね恐竜を絶滅させた隕石クラスになります。
ああ。
広島長崎型原爆で言いますと、はい、10億倍のエネルギーを持ってます。
は、はい。
もうあ、はいしか言いようがないですよね。
うん。
でね、これがね今でもそれがぶつかった後残ってるんですよ。
おお。
メキシコユカタン半島に直径 180km のクレーターが残ってまして、
ああ、
チクシュルーブクレーターっていうんですね。
はい。
これはですね1億年に1回ぐらいの割合で起こってくるそうです。
うん。
ちなみにねチクシュルーブってマヤの言葉で悪魔の尻尾って意味らしいですよ。
いや怖い。
名前も怖いし実際にね規模も恐ろしいですよね
うん。
これがね、ま、いつかは地球に落っこってくるのは間違いないんですよ。
うん。
で無駄に怖がっちゃいけません。正しく怖がんなくちゃいけません。
うん。
で、こういったのが地球にぶつかってくるのを防ぐには一体どうしたらいいかと。
はい。
どうしたらいいと思います？防ぐには。
どうしたら？
もうハイレベルクイズシモダイラ
ー。撃ち落とす。
素晴らしいですね。さすが力技。核ミサイルで破壊するなんていうね、想定もされてるんですよ。
はい。
でもね、これには反対意見も多いんですね。
うんうん。
ミサイルで破壊するでしょ？
はい。
破片がね、ショットガンみたいに地球を襲うんですね。やらねえ方がまだマシじゃねえかっていう意見もあるぐらいです。
うんうんうん。
他にもね、牽引方式と言いまして、
はい。
探査機をね、小天体、まあ、その小惑星みたいな地球に襲いかかってくるやつですね。
うん。
そいつのそばを通過させるっていう方法があるんですね。
はい。
そうすると、探査機も質量があるでしょ？
うん。
質量のあるものは引力を持ってるので、
はい。
その小天体を引っ張ってくれるんですね。
ああ、なるほど。
で、引っ張って引っ張って引っ張ってを繰り返すと、うん、その引力でコースが変わるわけなんですね。
はいはい。
で、地球を恐れるコースに乗せられるんじゃないかと。
お
お。ただここには問題がありまして、
はい。
その探査機の質量が信じられないぐらい大きくないと、
うん。
隕石のコース変わらないんですね。
はいはい。
で、そんな質量のものを打ち上げることできませんのでね。
うん。
そうなると数に頼るしかないんですよ。
はいはいはい。
でもそのためにはとんでもない数の探査機を送り出さないといけないので、
うん。
やっぱりねちょっと現実的ではないかなと。
ああ。
そこで NASA が今考えてるのが、
はい。
塗料方式。
塗料？
その小惑星隕石にね、
うん。
塗料を塗るんですね。
はい。
まあスプレーでシャーッと吹きかけるんですよ。
ええ。
そうすると。太陽からの光には圧力がありますので、
はい、
その圧力を効果的に吸収して、その圧力で小惑星のコースが変わるんじゃないかと。
お
ー、この方法にももちろん問題がありまして、
うん、
むちゃむちゃ時間がかかるんですよ。太陽からの圧力を利用したものと言いますとね、あの日本の JAXA が打ち上げたイカロスっていう太陽帆船というんですが、まあ、太陽ヨットですね。
うん、
太陽の光をね、ヨットみたい、ヨットの帆みたいにね、その光を受けて、はい、その光で加速したり減速したりするっていう探査機、JAXA はもう打ち上げてるんですね。
はい。
で、実際にね、それで航行したり、方向を変えたりっていうことも成功してるんですよ。
うんうんうん。
でも非常に弱い圧力なので、もちろん。
はい。
小惑星のね、コース変えるってなると、とんでもなくやっぱり時間がかかるんですね。
あー。
というわけで、今のところ、有効な方法は、ないです。残念。
そうですか。
そうなんです。でもね、うん、なんとかしたいじゃないですか。
はい。
で、そのために、まずは、見つけるだけ見つけておこうと。
うん。
地球にぶつかっちゃうかもしれない小惑星を。
はい。
という計画が、今、実行に移されてまして、
お
う。これをですね、スペースガード計画っていうんですよ。なかなか SF チックでかっこいいでしょ？
はい。
で、イタリアに本拠地を置く、スペースガードファウンデーションというところがありまして、
はい、
これがね中心になって地球のそばに寄ってくる小天体、地球近傍天体とか地球接近天体、略して NEO と言ったりするんですが、はい、これをね発見する計画を実行してます。
うーん、
日本にもね日本スペースガード協会ってあるんですよ。
おお。
これどうやって見つけるかと言いますと、
はい、
まずね星空の写真を天体望遠鏡で撮るんですね。
うん。
で時間を置いて同じところをもう一回撮影します。
うん。
その2枚の写真を重ね合わせると、普通のね星座とかの星は形変わらないですよね。
うん。
だってオリオン座とか白鳥座とかっていうのが、まあ1年後に見てもね、はい、形変わらないじゃないですか。
うんうん。
でも地球のそばを通ってる天体っていうのは夜空の中で位置を刻々と変えているはずなんですね。
はいはい。
なのでその2枚の写真を重ね合わせて位置がずれてる星があったら、これは NEO 地球近傍天体といって確定していくと、
う
ん、いう方法を取るんですね。
なるほど。
まあですね、平たく言うと、だるまさんが転んだ方式。お前動いたよね、はいはい、今と。これをやっていくわけなんですね。
はいはいはい。
で、この計画に利用される望遠鏡の建設も進んでおりまして、
はい。
ハワイのね、マウイ島、うん、ハレアカラ山っていう山がありましてね。
はい。
ここにね、パンスターズ計画っていう計画で使われる望遠鏡の建設が進んでるんですよ。今ね4分の1、まあ、4台設置する計画らしいんですが、
はい、
1台もう完成しまして、 で他にもねいろんな用途に使うんですけども、はい、そういったスペースガード計画にも利用されていくっていう望遠鏡です。
うん、
ここでも行ってみましょうか、クイズ下平。
え、はい、
さっきね写真を撮るって言いましたよね。
はい、
ほら今デジカメで写真撮るじゃないですか。
うん、
何百万画素とかってね画素数ありますよね、うん
うん、はい、
さあパンスターズ計画で使われている望遠鏡についているデジカメ、画素数はどれくらいあるでしょう。
はっきり見えないと意味ないですもんね。
そうですね、地球近傍天体ってねやっぱりちっちゃいものが多いので暗いんですね、
うんう
ん、それを映したいですし、ちっちゃいからやっぱり本当に本当に小さく映るので画素数は多い方がいいですね。
ですよね。
ちなみにですね、
はい、
下平さんは iPhone をお持ちです。
はい、持ってます。
iPhone6S
です。
6S、
はい、
6S のカメラの画素数は1200万画素。おお、結構いいの使ってる。
おお、1200、
うん、iPhone6S が1200万画素。
iPhone よりはいいはずなので2400万画素。
2400万画素でファイナル下平。
うん、
残念。ですね、
はい、
14億画素。もうね
桁が違う、
わかんない、もうピンとこない。14億画素ですって。でこれね、だいたい印刷で使う解像度っていうのが、
はい、
300dpi って言いまして、
はい、
1インチあたり300画素っていう計算するんですね、
うんうん、
これがね印刷物なんかでよく使う解像度なんですけども、
はい、
この解像度で印刷すると写真1枚がテニスコートくらいの広さになります。
おでかい。
これを使ってNEO 地球近傍天体を検出するんですね。
はあ。
でね、毎晩毎晩10テラバイトの写真を撮影するんですって。
は
い、もうこの辺になるとよくわかりません、本当に。
もう桁違い。
ね。で、こんなのを使ってすごいなと思うんですけども、
はい、
これくらいね、実は重要性が高いんですよ。
うんうん、うん。
天体衝突なんていうと SF チックって言いますかね。
はい。
現実味があんまりないような感じがするのかなと思うんですけども、
うん、
実は結構リアルな危険性のある話として科学者の間では認識されてまして、
はい。
去る5月15日にはですね、日本科学未来館で地球防衛会議というのが開かれてます。
お
ー、なんかもうそれこそ SF チックな名前でしょ。
うん、
でも現実なんですよ。でこの時はですね、24カ国200人以上の科学者が参加して会議とかシミュレーションを行ってます。
はい、うん、
それからね、国連でも地球近傍天体に対する備えの重要性は認められてまして、
はい、
2016年の第71回国連総会で毎年6月30日をアステロイドデイとすることが決議されています。
お
ー、なのでこれ今日配信日に聞いてる方はですね6月28日のはずなんですが、
う
ん、
はい、
6月30日あさってですね、
うん、
6月30日はアステロイドデイということで世界中でいろんなイベントが開かれます。
へえ、
はい、ちなみにね、この6月30日なんでアステロイドデイになったかと言いますと、
はい、
冒頭でお話ししたシベリアのツングースカ隕石、
うん、
これが落ちた日なんですね。
ああー、なるほど。
え、というわけで6月30日がアステロイドデイとなっております。う
ん、はい、
ぜひですねアステロイドデイで検索してみてください。いろんなイベントありますよ。
うん、
リンクも久しぶりに貼っておきましょうかね。
はい。
で7月1日にはですね、まあ時差の関係ありますので日本では7月1日になっちゃってますけども、うん、まあまあまあまあ世界的にはまだ6月30日のところもありますので、
うん、
まだまだアステロイドデイです。
はい、
神奈川県の相模原市ではですね相模原市博物館でアステロイドデイを記念した講演会というかトークライブも開かれます。
へ
え。JAXA のですね吉川誠准教授とそれからね、はい、日本スペースガード協会の浅見副理事長がいらっしゃってお話をしてくださります。
うん、はい、
配信日に聞いてる人は間に合うかな。
急げ急げ。
ただこれは直接行ってもダメなので、
はい、
相模原市のコールセンターに先に申し込みをしておかないといけません。
なるほど。
定員に達してるんじゃないかな、結構集まってるって言ってたから。もちろん和田はもう席を確保してありますので行ってきますよ。
はい、
当日お会いしましょう皆さん。
はい。
さあさあ下平さん、
はい、
おっさんホイホイ的なことも毎度おなじみですね。言っておきますと
はい、
クイーンというバンドご存知ですか、下平さん。
はい、
あの名曲をね数々生み出している、
うん、
ボヘミアンラプソディとかね、
うん、
そういった曲で有名なバンドですけれども、
はい、
このクイーンのギタリストブライアン・メイさんはですね、
うん、
このアステロイドデイに積極的に参加してらっしゃいます。
お
ー、この方ねクイーンのギタリストでもありますけども、
はい、うん、
天体物理学者でもあるんですよ。
え？
海外のバンドの方ってね結構こういう方いらっしゃるの。ですので、クイーンが大好きな方々は積極的にアステロイドデイに参加なさってください。
はい、
まあなかなかね小惑星、うん、小天体が地球にぶつかるって言ってもピンとこないとは思うんですけども、
はい、
現実にある危険ではありますので、
うん、
まあ、そういうのを捜索する計画とかねそういったのも知っておいて損はないんではないでしょうか。
はい、
ただ一方でね、あの、あんまりこう、うん、なんでしょうね、風雪のルフと言いますか、
はい、
危ない危ないとかね、
うんうんうん、
あの、ぶつかって人類は絶滅するんだとかっていうので、あの、踊らされちゃうのも間違ってると思いますので、はい、正しくね、うん、いろんなものを正しく知って、正しく恐れて正しく警戒するっていうのが必要なんではないかと思います。
はい。
じゃあ、下平さんの方から、クイーンファンの方々も含めてメールをお待ちしておりますので、
はい。はい、
メールアドレスとよろしくお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それでは本日のそんない雑貨店はこの辺で閉店にしたいと思うのですが、
はい、
閉店後のおまけのコーナーが今日もありまして、
はい、
今日はですね、うん、JAXA の吉川誠准教授の研究室にお邪魔してインタビューしてまいりましたので、
はい、
そちらの方もお聞き逃しなくお楽しみなさってください。
はい、
それではそんない雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日、私は、JAXA 相模原キャンパスの吉川誠先生の研究室にお邪魔して、お話を伺うことができることになってしまいました。では、早速、吉川先生にお話を伺ってみたいと思います。吉川先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
吉川先生は、もともと、小惑星とか、彗星の軌道を計算するというのがご専門でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。もともと天体力学というのが私の専門分野です。
なるほど。天体力学というのは軌道を計算したり動きをこう予測したりっていう学問なんですね。
はい、そうです。
あ、なるほど。で、その中で、地球に接近してくる小天体、地球接近小天体とか地球近傍小天体とか言うんですが、これを研究するきっかけになったとか興味を持ったきっかけというのはどんなことがあったんでしょうか。
もともと私、大学院の時からですね、小惑星の軌道計算っていうのをテーマで、いろんな小惑星の計算をしてたんですね。で、特に軌道計算って言っても、なるべく長期間、なるべく長い期間計算をして、小惑星の軌道がどう変わるかっていう計算をやっていて、で、一番面白かったのは、小惑星って火星と木星の間にたくさんいるわけですけれども、はい、その中でですね、共鳴、レゾナンスという現象が起こると、うん、その軌道が大きく変わってですね、うんうん、で、最終的には、例えば、内側の 火星とか地球とか、あるいは金星、水星の軌道の内側まで入り込むような軌道に変わっちゃうんですね。はい、もちろんそうすると、あの地球にぶつかる可能性も出てくるわけで、はるか彼方の小惑星帯からですね、小惑星が地球までやってくると、はい、そんなメカニズムがあるっていうことが、あの非常に興味深くて、はい、でさらに地球にぶつかると大きな被害にもなりますので、そんなところからですね、もともとはあの始まりました。
なるほど。じゃあそういった小惑星とか彗星の中で地球に接近してきてぶつかってしまうものが結構あるんですか？
はい、あのもちろんあの、天文学的なですね、長い目で見ればたくさんあるんですけれども、はい、あの短いあのタイムスケールですと、あの特に大きなですね、大きな被害を伴うような、天体の地球衝突というのは、うん、まあ、そんなにあの頻度が高いわけではないんですけれども、あの例えばあのちょうど私があのまだあのこの、研究に入った初期の頃ですね、これはあの木星なんですけどね、はい、木星にシューメーカーレビー第9彗星というのがぶつかったと、まあ、あれはあの、はるかかなと木星のところなんですが、でも実際に我々があの衝突をあの目にしたもので、かなり大きなあの、現象がですね、起こったわけですね。で、同じようなことが地球まで来るとあの非常にまずいというものがあって、で実際あの過去あの例えば100年ぐらい前にあの、ツングースカ大爆発という、現象がシベリアであってですね、でシベリアの森林が2000平方キロメートルにわたって、まあ、被害を受けたというのがあるんですが、まあ、その時にその原因がですね、あの天体の地球衝突だと言われていて、その時の天体の大きさが、まあ、わずか60メートルぐらいですね、ぐらいの天体が地球にぶつかってきたことによって、そんなに大きな被害が出てしまったというのがあるので、やはりあの天体の衝突って本当にあの実際に起こると大変だというのは事実ですから、あのあらかじめですね、そういった研究を進めておくべきだと思ってやってるわけですね。
なるほど。あの最近でもチェリャビンスク隕石なんて言って大きな被害、まあ、死者が出るわけではなかったですけども、建物とか怪我した人がいたりっていう、そういったものもありましたよね。
はい、そうですね。あの2013年の2月ですね、あの、まあ、これも、ロシア、まあ、割と真ん中辺なんですけどね、あの、あの隕石が落ちて、であの隕石が直撃したせいじゃなくてですね、隕石によってできた衝撃波が広がっていってですね、あの100キロメートルよりも広い範囲にわたって窓ガラスが壊れたり、建物の壁がですね、壊れてしまったと。で、その多分窓ガラスなどに当たってですね、あの怪我をしたんだと思うんですけれど、まあ、1500人以上の人がですね、怪我をしたなんていう報道もですね、流れているぐらい結構大きなあの衝突だったということになります。
あれは地上にぶつかったわけではなくて、地表面までは達せずに大気中で燃え尽きたわけですか、一応。
あ、そうですね。あの、もともと落ちてきた天体の大きさは、あの、人によってちょっと推定違うんですけれども、うん、大きくても20メートルぐらい、人によっては十数メートルと言ってる人もいるんですが、あの、その天体が落ちてきてですね、上空で爆発をして、一応の破片はたくさん地上に落ちてるんですね。で、大きなものは、例えば600キロぐらいあるような破片も見つかってるんですけれども、もともとの大きな天体そのものはもうバラバラになってしまったと。ただ上空であのその衝撃波を作ってですね、それが広がっていくことによって被害が広がったということになります。
なるほど。あの僕以前ですね、アメリカのアリゾナ州でしたっけ、バリンジャークレーターっていうところに行ったことがあるんですが、直径が1キロを超えるような大穴が地面に開いてまして、あのエネルギーが解放されるのかと思うとゾッとしましたね。
はい、そうですね。私もあのアリゾナには行ったことがあってですね、あのバリンジャークレーターも見てきたんですけれども、やっぱりあの間近で見ると非常に迫力がありますよね。確かに直径1キロメートル以上で、深さも200メートルぐらい確かあったと思うんですけれども、あの砂漠の真ん中にぽっかりとですね、穴が開いていると。で、あの、あのバリンジャー隕石機構ですけれども、まあ、あの大体5万年ぐらい前にできたと言っている人が多いんですが、あの5万年ぐらい前にですね、あのせいぜい大きさとして50メートル、場合によっては30メートルぐらいだっていう人もいるんですけれども、の隕石が落ちてきてですね、あんなに大きな穴を開けてしまったというわけですから、やはりあの天体 の, あの衝突のエネルギーはですね、非常に大きいということがわかりますね。
で、今現在そういった地球のそばに寄ってくる可能性のある天体というのはどれくらいの数見つかってるんですか？
はい、あの地球のそばに来る天体のことをですね、あの NEO ニアアースオブジェクトと言っていて、これにはあの彗星と小惑星両方あるんですけれども、あの、まあ、彗星の方があの NEO の数ははるかに少なくて、今気にしているのは小惑星の NEO なんですが、あの今現在あの小惑星の NEO で1万6000個以上ですね、発見されて軌道が把握されています。
1万6000っていうと、あの 昔はこの宇宙って、まあ、SF の世界ですけどもそんなに広いイメージなくって惑星とか小惑星がゴロゴロしててっていうのが僕ら素人の感覚だったんですが、それがちょっとずつ分かってきて割と何にもないぞっていう感じを受けてたんですね。ところがまた新しく知見が加わって意外といろんなものがあるぞっていう状態になってきてるんでしょうかね。
あ、そうですね。太陽系というとですね、昔は惑星ですね、水金地火木土天海冥っていうような覚え方をしていて、で、まあ、今は冥王星は準惑星になってしまいましたけれども、そういう惑星があるだけで割と太陽系空間って何もないようなですね、場所かなと思っていたら、最近はですね、観測の技術も上がってですね、小惑星みたいな小さな天体が非常にたくさん見つかってきてるんですね。で、もちろん火星と木星の間の小惑星帯、アステロイドベルトにあるものが多いんですけれども、結構ですね、その、火星軌道の内側ですね、太陽系の内側にもたくさんの小さな天体があるということが分かってきていまして、まあ、特にその今1万6000個と言いましたけれども、まだごく一部しか発見されてないんですね。未発見のものが非常に多いので、それを今どんどん発見しようということで、まあ、割と世界的にですね、この天体の地球衝突問題、特に地球に接近する天体を探そうという活動が盛んになってきているということです。
なるほど。そういった天体を発見するための探査といいますか、そういった技術であるとか、どんなことが行われているんでしょうか、今現在。
はい、発見するのはですね、基本的には地球上の望遠鏡ですね。それもなるべくこれ時間がかかるので専用にですね、小惑星発見あるいは小惑星の観測専用に、使える望遠鏡を使って、まあ、毎晩のようにですね、夜空を、撮影してですね、移動天体を探すということをやってるんですね。で、そういったことを積極的にやっているグループが今世界に、まあまあ、5、6個あってですね、そういうところが今どんどんどんどん、地球に接近する天体を発見しているということになります。
パンスターズ計画なんていうのもその一環ですか？
あ、そうですね。最近ではパンスターズもですね、随分地球に接近する小惑星を発見してますね。
よくパンスターズ彗星、パンスターズ彗星って言って名前を聞きまして、僕も天体望遠鏡を持ってるもんですから見に行ったりしてるんですが、よく聞くなと思ったら、あれは地球近傍であるとか、そういった小惑星であるとかっていうのを探す計画の一環であったんですね。
あ、そうですね。パンスターズは多分いろんなプロジェクトで使われると思うんですけれども、うん、とりわけ太陽系の中のそういう移動天体ですね、を見つけるということもかなり力を入れてやってますので、小惑星に加えて彗星もですね、たくさん発見してるわけですね。
なるほど。今後新たに加わっていく観測機器ですとか観測計画っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、今のところはですね、アメリカのいくつかの天文台あるいは研究所がですね、非常に熱心にやっていて、でさらに最近はヨーロッパですね、イーサーも結構この天体の地球衝突問題に力を入れ出しましたので、ヨーロッパでも多分、観測がですね、割と活発になっていくだろうと。でそうすると今度はアジア地域ですね。で日本も含めてアジア地域なんですが、一応日本でも岡山県に微生スペースガードセンターというのがあって、小惑星の観測、まあ、プラス、まあ、スペースデブリの観測をやってるんですけれども、まだまだアジア地域は特にこの NEO の観測の、レベルがまだちょっと低いので、でもアジア地域にも随分天文台はあるんですね。中国、韓国、台湾、それからタイとかインドネシアとか、結構天文を観測できる望遠鏡あるので、まあ、我々 JAXA からアジア地域 の、 その天NEO 観測ネットワークというようなものをですね、今呼びかけていて、なるべくみんなでですね、観測に力を入れていこうと、そんな運動は今始めたところです。
日本はアマチュア天文家の活動も盛んだと思うんですが、そういった方々も参加できたりするんでしょうかね？
そうですね、ちょっと前まではですね、日本のアマチュアは非常に熱心に小惑星を発見していて、小惑星の発見コースも多かったんですが、最近はちょっとアマチュアの活動が下火になってしまっていて、でさらにこの地球に接近する NEO というのはですね、今どんどん発見が進んでいて、大きいもの、まあ、明るいものは、まあ、大体見つかり尽くされつつある。そうするとより暗い天体を探すことになると、より大きな望遠鏡が必要になってですね、なかなかアマチュアが持っている望遠鏡だと観測が厳しくなってきていると。ただ当然 すでに発見された NEO もですね、何度も観測することによって軌道が正確に推定できるようになるので、追跡観測も重要ですから、ぜひですね、アマチュアの皆さんにもどんどん観測してほしいと思っています。
なるほど、わかりました。じゃあそういったアマチュアの天文家の方々、それから例えば宇宙に興味持ってますとか、これから JAXA で働きたいんだっていうような方々に向けても先生からメッセージをいただけますか？
あ、そうですね、太陽系、一番近い身近な宇宙なんですけれども、その太陽系といえどもまだまだ未知の天体が非常に多いですし、むしろ太陽系こそがですね、探査機で我々が直接行ける場所でもあるので、ぜひまだまだやるべきこと、あるいは未知のことがですね、たくさんありますので、興味を持たれた方はですね、ぜひJAXA とか、あるいは天文台とか宇宙関係の方に、来ていただければと思います。
JAXA は相模原キャンパスは連日展示室を公開してますし、それから今年も特別公開が8月25日26日とありますね。僕も毎年来てるもんですから楽しみにしております。今日お忙しいところありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
びっくりしましたね。
はい。
本当にですね、相模原キャンパスの研究室にお邪魔しまして、吉川先生と机を挟んでお話ししてまいりました。
はい。
吉川先生ね、お優しいいい方なの。もう研究室があってね、こんななんですけどよろしくお願いしますって、はいですよってすごく優しくね、教えてくださってね、じゃあどうしましょう、段取りはどうしましょうかとかね。またね、広報担当の方もね、いい方でね、矢部さんっていう女性の方が担当してくださったんですけども、
うん、
ね、JAXA の先生優しい方多いらしくって、
はい、
ありがとうございました。いや、そうなんですよ、みんな先生優しい方々ばっかりでっておっしゃってて、いや、矢部さんはこんな僕に付き合っていただいてすいません。こんなに手厚くもてなしていただいて。そんな状況で撮ってまいりました。
はい。すごいなぁ。
でも写真は一緒に撮ってもらっちゃった。吉川先生のお写真は一眼で撮らせてもらって、
うん、
YouTube の画像にしようと思って。
はいはいはい。
すいません、一緒に撮ってもらっていいですかって iPhone 撮ってもらっちゃった。しかも広報の矢部さんに。
もう言葉になりません。
矢部さんにね、帰り突っ込まれてましたから僕。
え？
インタビューは落ち着いてやったんですよ、頑張って。頑張ったの、はい、和田頑張った。ちゃんとね、真面目に聞いてきたの。
うん。
で、僕にとっては JAXA の先生方って、アイドルっていうかね、ヒーローなんですよ。
うんうん。
宇宙開発の。
はい。
もう終わってから、ありがとうございましたって喋ったら、矢部さんが、本番と全然声違いますね。ものすっごい声高くなったらしくって、
はいはい、
終わってからは。全然本番と違いますね。プロですね。いや、アマチュアですって。プロではないです、確実に。
うんうん、
もう吉川先生も苦笑いです。すいません、握手してもらっていいですか。いいですよって。